カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
実はその墓地にも種類がありまして、はいはい、いわゆる寺院墓地、これはお寺さんの境内にある墓地ですね、寺院墓地です、はいはい、それから公営墓地、
公営墓地、
はいはい、これは、はい、地方自治体さんがやってらっしゃる墓地ですね、はいはい、これが公営墓地です、はい、それから民間の一般企業さんがやってはる、はい、管理運営されてる民間墓地ですね、はいはい、大まかにこの3つ墓地には種類があります、は
い、これ足してどれぐらいの数？
これで大体今全国で6万箇所以上
すごいですね、
はい、6万箇所、
はい、でこれはですね、はい、一番最初にお話しした結婚式場の数、はいはい、これが今全国で約1600箇所ですね、はいはい、で1600箇所の中から1つ結婚式場を選ぶために皆さんゼクシーカウントをですね、じゃあ6万箇所の墓地の中から、はい、たった1箇所自分に合ったものを選ぼうってなると、はい、どれだけ大変かっていうのを皆さんよくお分かりいただけるかと思うんですけど、はい、実は全国のコンビニの数5万箇所よりも多い
です。マジですか？
そんな感じしないんです。全然見落としてるんですかね。
もう街中コンビニ至る所を目にされると思うんですけれども、
コンビニか歯医者か、
はい、実は墓地の数の方が多いんです。
その6万の選ぶ中でも寺院、公営、民間っていうのがあって、
はい、6万箇所以上の中でもそういった内訳があります。
それぞれ寺院墓地のなんかメリット、デメリットってどういうふうに違うんですか？
はいはい、まず寺院墓地のメリットとしてはやはりお寺さんですので永続性に安心感があるということですね。やはり、そうですね、お寺さんも100年200年続くのがね、もう当たり前のような場所ですので、やはり永続性に比較的安心感があると。あとはもうお坊さんが常駐していらっしゃるところはほとんどですので、何かご相談事があった時にすぐご相談に乗っていただけますと、はい、あとは結構街中に、はいはい、さっきコンビニよりも多いんですよと言いましたけれども、実は街中に結構多いんですよね。
上から見たら結構人多いみたいな、
はい、実は梅田の街中にもお寺さんたくさんあります。
でもあるかも、上と下に家があって仙北とかやったらこう斜めにあるけど、上と下にあったりしますもん。こう斜めになっていってる山のてっぺんと下の方とか、
なんか梅田のような街中でもあるぐらいですので、
はい、近いところにあるんだ、
はい、なので比較的その立地のいいところ、はい、要は交通の便のいいところに墓地があるというようなお寺さんも多いですので、寺院さんには割とメリット、そういったところがあります。ただやっぱりデメリットの部分っていうのもありまして、やはりお寺さんですので中には檀家さんにならないと利用ができませんっていう場合も、
それってお布施を払わなきゃ、
そうですね、はい、寄付とかですね、はいはいはい、そういったものが発生する場合もありますし、やはりちょっとしがらみができてしまうような形になるケースがあります、うん、これも全てのお寺さんというわけではないんですけれども、はい、やはり檀家さんにならないとうちの墓地は使えませんっていうようなケースも中にはあります。あとはやはりそのお寺さんの収支、
はい
はい、宗派に合わせる必要がある場合がありますよということですね。要は浄土真宗のお寺でしたら浄土真宗の方しかお墓建てれませんよって言われるケースもあります、うん、はい、あとはお寺さんの方で契約されてる石屋さんっていうのがありますので、お墓建てる際にですね、いやうちはもうこの石屋さんがええねんって勝手に連れていくことができないケースがほとんどですね。
それはできません、
はい、契約してる石屋さんでしかお墓を建てれないというようなデメリットもあります。はい、
公営墓地としてのメリット、はい、デメリット
ですから、はい、公営墓地のメリットとしては地方自治体の運営になりますので、はい、もう永続性にこれはもう完全に安心感があるということですね。これはもう寺院さんと同じような安心感ですね、はいはい、あとは比較的安価で利用できるということですね。であとはもう宗教、宗旨、宗派問わず利用できますよと。例えばキリスト教の方でも、はい、お墓建てていただけますというようなことですね。で、た 対してデメリットのところですけれども、はい、これも先ほどお伝えした通り募集期間があって、はい、すぐに利用できなかったりですとか、はい、あとは当選しないとやはり墓地買えませんっていうようなことですね。
かなり
競争率は今比較的高くなってますね。であとは生前にお墓を建てることができないということですね、はいはい、亡くなってからの応募になりますので受領と言いまして、
それ受領って言うんですか。
はい、要はあの生前受領って言いますと、はい、結構皆さんね不吉に思われることがあるんです。生きてる間にお墓建てるってなんか縁起でもないと言われる方、ね、ご年配の方でも言われる方いらっしゃるんですけど、はいはいはい、とんでもないです。これはあの生前受領と言いまして長寿を願うお祝い事とされてるんです、昔から。なのであの今は比較的生前受領される方もどんどん増えていらっしゃいます。はい、ただあのこの公営墓地ではこの受領っていうのができませんよということですね。はい、受領の受っていうのはことぶきですね、お祝い事です。はい、でもう一つ
民間の墓地、
ね、はい、そうですね、民間の墓地の方はこちらも宗教宗旨宗派問わずご利用していただけます。はい、あのキリスト教の方でもあのその他の宗教の方でもお墓作っていただけますよということと、あとは一般企業さんが、はい、運営管理されてらっしゃいますので比較的デザイン性の高い霊園さんが多いですね。バラ園みたいな形で、
なるほど、
はい、植物がたくさん植わってたりですとか、うん、あとは結構バリアフリー化が進んでるような霊園さんですね。はい、やはりあの公営墓地とか寺院墓地っていうのは昔ながらの場所が多いので割と足元が土だったり砂利だったり、あとは通路が狭かったりっていうところがあるんですね、はい、
こんなところにスペース作ったんや
っていうようなところ、はい、そうですね、きちっと区画が整理できてないようなところも比較的多かったりするんですが、
都市行ったら結構お墓参りしやすいみたいな。
そうです、はい、民間さんは比較的あのそういったバリアフリー化に結構取り組まれてたりっていう場所も多いですので、やはり車椅子のお客様なんかは比較的ご利用していただきやすいかなと思います。はい、あとはやはりさまざまなタイプのお墓を選べるというところですね。はい、デザイン墓と言いまして、先ほど洋墓っていうご紹介もさせていただきましたけれども、要はデザイン性に縛りがないですね。でも好きな形のお墓を作っていただける場合が比較的多いですよっていうことがメリットとして挙げられます。で対してデメリットの部分で言いますと、はい、やはり一般企業さんが運営管理されてますので、そうそう、公営墓地と寺院墓地に比べるとやはり永続性の部分に対しては不安が残ります。
倒産しちゃうとか、そういうことですね。
そうです、極端に言いますとやはり100年続く企業さんがじゃあ日本の中で何社あるのかっていう話になってくると、じゃあ100年単位でお骨をきちっと果たして預かっていただけるのかっていうようなところで永続性の不安が民間さんはやはり最後まで懸念材料として残るかなというところですね。あとはやはり僧侶の方が常駐されてないケースがほとんどですね。はい、お寺さんは別の場所にありますという場合が多いですので、何かあった時はその都度お寺さんをわざわざお呼びしてお車代をお支払いしてというような形で来ていただくというような形になります。はい、でもう一つこれが結構デメリットで言われる方多いんですが、比較的墓地って言いますと広大なスペースが必要になりますので、一般企業さんが広大なスペースを確保しようとなりますとやはり山の上、やっぱり郊外っていう形になるんですよね。そうなるとやはり比較的車がないといけないような場所であったりとか、電車からバスに乗り継いでというような場所に比較的、はい、民間の霊園さんは多いかなというようなところがまあデメリットとして挙げられます。はい、
こういうメリット3つあるけど6万ある中の、
そうです、そうです、
まあ、大まかに3つ分類したらこういうメリットデメリットがあるというね、
は
い、
まあ、それぞれ本当にメリットデメリットっていうのがあって、本当にダメなところばかりじゃない、本当にそれぞれ民間さんもいいところはたくさんありますので、まあいいところ悪いところをしっかり把握していただいて選んでいただくっていうのが大切かなと思います。
これなんかこうトラブルになったりとか事件みたいなのあるんですか。
はい、はい、実際にあのやはり新聞沙汰になるような民 間霊園さんの中ではやはり倒産をして立ち退きを利用者さんに迫ったりですとかね、
立ち退きを、
はい、区画整理ちょっとしますとかですね、追加料金を請求されたりとかですね、そういったトラブルっていうのがやはり霊園が増えれば増えるほど、民家さんの霊園が増えれば増えるほど、やっぱり今後そういうトラブルが増えてくるっていうのが十分懸念をされると。
ちょっとしっかり調べてから、
そうですね、
はい、選んだ方がいいよ、ね、みたいな、
はい、
ですか。
こんな話聞くことないです
よ
ね。
そうですよね、
これを説明してくれるんですもんね、
はい、そうそうそう、はい、それはありがたいね。何をどう聞いたらいいか最初分かれへんから、ね、よく最近聞く話で永代供養、永代供養って結構聞くんですけど、
はい、
そのなんか樹木葬とかも含めて永代供養ですか？
そうです。
なんかつないもちょっと分かんなくて、
はい、
はい、
昔から永代供養というシステムはもうお寺さんでもうずっとされていたシステムなんです、はい、で永代供養って最近よく耳にされるとは思うんですけれども、はいはい、一体どういうことなのかと言いますと、ご親族さんに代わって寺院がご遺骨の供養をさせていただきますよというシステムなんですね、
はい
はい、で基本的にはどなたでもご利用していただくことができます。
も
ともとですね、例えば身寄りのない方ですとか、はいはい、ご事情があってお家の代々のお墓にちょっと入れられない方ですとか、うん、あとはやはりちょっと供養していただけるような方が周りにいらっしゃらないとかっていう方は、どうしても お寺様にお世話になるしかないというようなところで、はい、そういった方々の受け入れ先としてお寺様が作られたのが永代供養のシステムだったんです。
そうなん
だ、はい、ただ今は比較的、はい、お寺さんも間口を広げていらっしゃいまして、はい、例えば最初にもご説明した跡継ぎさんがいない娘さんだけとかですね、
あと
は、
はい、
もう子供に迷惑かけたくないからっていう形で、まあ、自分たちで完結できるようにということで永代供養を選ばれる方も今は比較的増えてまして、あ、まあ、メリットの部分としては、はい、やはり高額な墓石費用を買わずに、
はいはいはい、
済みますので、まあ、費用面で抑えることができますよっていうのと、あとは一般墓地の方でしたらやはり年間の管理料がやっぱりかかってくるところを永代供養はかからないっていうような内容になってますので、それと比較的まあ費用面で抑えることができるっていうようなところがメリットですね。
遠方にね、いなかったりすると、
はい、
交通費もバカにならないじゃないですか。
そうなんですよね、
帰って墓参りしてて、ね、なんかその辺はやっぱりねきついっていう方も中にはねいらっしゃって、
なのでまあそのあたりから墓じまいをされて、
はい
はい、もう遠方なのでお墓参りができないから田舎のお墓を墓じまいをして、引き上げたお骨を永代供養にされるっていう方が今増えてますね、はい、
だからまあそういうね便利でリーズナブルなところもいいんですけど、
はいはい、
ちょっと我々がやっぱり誤解してることとかあるですよね、
はい、
あるんですよね、
はいはい、
ちょっとその辺ちょっと教えてもらえます、
はい、永代供養と一口で言いましても、はいはい、実は期限ありと期限なしっていうものが
どういうこと
あるんですね。
はい、いや僕らもう一生って思ってます。
なんか人見たらそうな
のかな。そう永代だから
100年でも200年でもなんか手厚くっていうね、家族ごとに供養してもらえるのかなと思いがちなんですが、はい、実はですね永代供養にもお寺様によっては期限を設けてらっしゃるところ、もう半永久的にご供養していただけるところっていうのがありまして、はい、はい、もう一歩踏み込んでご説明すると、はい、期限ありの方がですね、
はい、
実は13回忌までですよとか、33回忌までは、はい、まあ、手厚くご供養させていただきますと、
はい、
でその期間を過ぎると、はい、要は合祀ですね、合同墓、
合祀って何ですか？
合祀とはですね、はいはいはい、不特定多数の方が一箇所の、はい、お墓の中に何百体何千体という方がですねご遺骨が、まあ、まとまって埋葬するような場所です。はい、その中にもう一緒に入れてしまって埋葬してしまうと、個別に手厚くご供養するのは13回忌までですよとか33回忌までですよという形で期限を設けてらっしゃるお寺様も中にはあります。
はい、
でもう一つ期限なしの方は、まあ、そういった何回忌までという特に期限は設けずに、あ、埋葬場所のままそのまま半永久的に手厚くご供養していただけると、まあ、大まかにこの期限あり期限なしというような、
はい、
実は分け方っていうのがされてるお寺さんっていうのがあるんですよということですね。
その辺確認した方がいいですね。
そうですね、はい、 まあ、もちろんそのお参りね、あの33年も過ぎたらもうお参りも来る人いないからということで、もう逆に期限割の方がいいわっておっしゃられるお客様も中にはいらっしゃいますし、はい、まだまだお孫、まあ、さんもねいらっしゃるので、まあ100年ぐらいはちょっと手厚くしてもらいたいなって言われる方はやはり期限なしの永代供養を選ばれることをお勧めしております。はい、で先ほどちらっと出ましたけど合祀ですね、はい、実は永代供養にも種類、期限あり期限なしの他にも実は樹木葬とかですね埋葬方法はいろいろありまして、それから樹木葬、納骨堂、あとはガーデニング葬っていうのも今は、はい、出てきてまして、はい、要はお花に囲まれながら、はい、あの小さいちょっとプレートのようなお石にお名前を刻んで、まあ、その中に、眠っていただくと、まあ、ご家族さん単位ですとか、
やっぱアメリカの映画とかあるじゃないですか、
よく、はいはい、洋風の墓地とかで、はいはい、芝生の上にちょっと小さいお墓を、ね、並べさせていただくような、でその周りにバラが咲いてたりとか、はい、綺麗なお花が咲き乱れてるような、あ、まあ、今はガーデニング層なんかも増えてますし、本当に自然そのままの樹木層、例えば桜の木の下に、はい、埋葬しますっていうような樹木層とかですね、
勝手に桜の木で植えたらいいじゃないですか、そういう樹木層
の
場所があ
るそうです、そうですあります、はい、お寺の境内の山とかですね、もちろんそういったあの墓地許可が下りているところに限られますけれども、あとは納骨堂なんかも今永代供養されてます、はい、ロッカー式のものもあれば、はい、自動搬送式といいまして、今 IC カードをかざすと、はい、ご家族さん分のご遺骨が自動搬送システムでエレベーターでぐーっと降りてくるっていうような、はい、
まあ、でもそれ降りてきても骨を見れるわけでもなく降りてきて、
基本ね骨
が
ね、
ご遺骨は運ばれてくるんですけれども、はい、お周りのスペースにはあのプレートにあのお家のお名前が刻まれた何々家というようなプレートが一緒にブーンと運ばれてきますので、まあ、それに向かって要はお参りスペースで拝んでいただくと、
いやだからよく聞く話でね、もう私はお墓いらんからもう海に撒いてくれとか言う人多いじゃないですか、はい、散骨みたいな、はい、でもガーデニング葬とか樹木葬とか知らんかもしれないですか、はいはい、その辺一回ね見学した上で ね、その、はい、いややっぱり巻くんがええわって決めたらええかなとか思うんですけど、
今は本当に散骨も人気でして、はい、ご要望も多いんですけれども、はい、散骨とあと合祀に、はい、共通して割とちょっとトラブルになりがちな、はい、ポイントがありまして、はい、どちらもですね、埋葬してしまったら取り返しがつかないっていうポイントが注意ポイントなんですね、はい、で合祀っていうのは先ほどもご説明しました通り、何百体何千体という他の方と一緒になるお墓ですので、はい、その大きな空間の中で他の方のお骨と一緒に混ざる形なんですね、なので、一旦入れてしまった後にあやっぱり取り出したいとなったとしても、どれがその方のお骨なのかっていうのはもう判別がつきませんので、もう二度と取り出しはできません。
そこはちょっと。
そうです、はい、それは散骨も同じ で、
う
ん、はい、一度海に巻いてしまったものは二度と取り返しがつきません、はい、でこれが割とトラブルの件数では今徐々に報告としては上がってきてまして、比較的安価で利用できるがために、例えば遺言書とかでもう合祀でいいと、散骨でいいと遺言書に書いてあったから、あ、そうしたと。ただ残されたご家族さんにとってはやはりお手元に少し残しておいて、要は拝む供養する対象物がやっぱり少し残しておいて欲しかったと言われる場合に、後悔してからだとやっぱり取り出せない、取り戻せないので、安価だからといってパッと飛びついてしまうともう取り返しがつかないことになってしまうと、
やっぱり取り戻す
ことができないですね。
気をつけておいた方がいいですよ。
合祀とか散骨だと比較的10万円前後ぐらいでできてしまうパターンがありますので、お子さんに負担をかけないようにということで、親御さんたちは合祀でいい、その辺に巻いてくれたらいいというような形で言われる方がいらっしゃるんですが、比較的残されたご家族さんで後悔されるのは合祀と散骨のパターンが多いです。
自分の の庭とかに撒いたらダメなんですか？
ダメですね、これは法律に。
そうなんですね、
になります。
はい、自分の庭やったらいいのかなと
金魚とかね、ちょっとペットちゃんっていうわけねいかないですから。
樹木葬もじゃあもう一回取り出してって言ったら取り出せるんですか？
はい、樹木葬でしたら、例えばご家族さん単位で区画を設けてらっしゃる骨壺で埋葬する場合もありますし、さらしのお袋で埋葬する場合もありますが、ご家族さんベースで区画を設けてらっしゃいますので、例えばそこの場所でお土に変えていたとしても、取り出す場合はお土ごと取り出します。
あ、なるほど。
はい、ただ合祀の場合は先ほども言いましたとおり混ざってしまってますので、その方の分だけ取り出すっていうのはもちろんできないんですね。
そこは注意した。
そうです、
安いですけど注意した方がいい。
そうです、はい、
最近宇宙層とか
そうです、はい、もう宇宙に飛ばしてしまったらもう取り返すといませんのでね、はい、
取り出されへん、はい、宇宙行っても無理。
そうです、
はい、でも本当にどう考えるかですよね。そのちょっと残しててって思っても、それ次どうするのって考えないといけないたら、もう元からなくしていいかなと思ったりして、
ね、やっぱりそれぞれのメリットデメリットをね、知った上で、ね、きっちり選ぶっていうのはね、後悔しないポイントかなみたいな。
今後供養の形さんとして、はい、どのような展開をしていきたいなって考えておられますか？
はい、まずはですね、今サービスとしてご提供させていただいているのが、はい、霊園さんであったりとか石材店さんのご紹介、はい、仲介サービスですね、うん、それから、お墓選びに際しての、まあ、注意ポイントなんかを、うん、まあ、セミナー形式でさせていただいたりとかはさせていただいてるんですが、本当に終活って言いますと、まあ、本当にお墓に限らず、はい、ご葬儀から始まり、はい、それから遺品整理も関わってきますし、はい、あとは相続のところでやはり弁護士の先生にお世話になったりっていう、うん、本当に多岐にわたるんですよね。で、あの供養の形というサービス名にも込めたんですが、はい、やはりあのお墓だけではなく、はい、就活全般の、はい、要はワンストップサービスっていうものを将来的にはご提供したいと、はい、要はお墓の紹介仲介だけではなくて、ご葬儀も含め、お墓も含め、遺品整理も含め、相続も含め、供養の形にお願いすれば、就活全般に関わるのはお困りごとが解決してくれると、そういうような事業展開を今後目指して、はい、まずはなかなか皆さんご存知のない、割と閉ざされた世界のこの墓石業界を比較的分かりやすく、はい、間口の開かれた業界にちょっとしていきたいというところで、はい、まずはスタートさせていただきながら、将来的にはそういった就活のワンストップサービスというところをご提供していきたいというふうに考えてます。
はい、これから絶対大事ですよね。
そうですね。
で、あの大体普通だったら店舗調べたらいいんですけど、はい、ちょっとこう石原さんにいろいろ教えてほしいなとかあったら、はい、どんな感じで連絡したらいいんですか？
はい、今回ご縁いただいたこちらのラジオ放送局の方に、はい、あのお問い合わせいただいても結構ですし、はい、ホームページは今作成段階ですので、そうです、はいはい、あとはあのチラシご要望でしたらお送りさせていただくこともできます。はい、でお問い合わせいただきましたら、初回は無料相談させていただいてますので、はい、ご自宅の方に無料でお伺い、ね、はい、させていただいてますので、はいはい、ご連絡いただければと思います。はい、
電話番号とか言っといていただ
きたいです。電話番号、はい、電話番号が080-3838-1594、はい、いいご供養ですね。
はい、いいご供養ですね、はい、あ、それで一回電話したら、
はい、お電話いただいて、はい、日程のご予約いただきましたら、はい、訪問させていただいてご相談に乗らせていただくと、
あ、ありがとうございます。
はい、
いや、また本当はね、あの個別にもうちょっと掘り下げていっぱい聞きたいまたちょっとその辺をお越しいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は供養の形の代表の石原千秋さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
高祖で100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、 社会介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。